カイチ。このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は広島県立佐伯高等学校女子硬式野球部斉藤きらりさん、砂山葵さん、佐々木静さんに、後半は11月9日大竹市で開催される一日総合相談室について、総務省中国四国管区行政評価局藤井豊さん、大竹市行政相談委員の高橋博さんにお話を伺っております。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
佐伯高校3年女子硬式野球部の斉藤きらりです。
同じく砂山葵です。
同じく佐々木静です。
斉藤さん、砂山さん、佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは斉藤さん、佐伯高校女子硬式野球部のご紹介をお願いします。
はい、女子硬式野球部は3年生を含め14人で活動しています。夏の大きな大会に向けて日々練習を積み重ねています。
それではそれぞれ皆さんが女子硬式野球部始められたきっかけについてお聞かせください。まずは斉藤さん。
はい、私は兄の影響で野球を始めました。
砂山さん、お願いします。
同じくお兄ちゃんの影響で野球を始めました。
では佐々木さんはいかがでしょうか。
はい、中学校の部活動で始めました。
兄弟の影響や、また中学校からそのまま野球を続けたということなんですけど、皆さんの将来の夢お聞かせいただけますか。まずは斉藤さん。
はい、私はアスリートを支える管理栄養士になりたいと思っています。
では砂山さんはいかがでしょうか。
はい、さまざまな人の支えになる看護師になりたいです。
佐々木さんはどうですか。
はい、私は野球とは関係ないのですが建築士になろうと思っています。
それぞれ女子硬式野球で活躍されている3人なんですが、医療系そして建築士という将来の夢を持っているようです。それぞれが思う佐伯高校の素敵なところ、好きなところご紹介いただけますか。ではまず斉藤さん、お願いします。
はい、佐伯高校は全員が主役になれる学校だと思います。
砂山さんはいかがでしょうか。
はい、地域と学校の先生の距離が近くてとても思いやりのある学校です。
では佐々木さんはどうですか。
周りの自然が豊かで好きなことをどんどんやらせてもらえる学校だと思います。
先生との距離が近いということを皆さんおっしゃられるんですが、先生にでは相談しやすい環境ということですね。
はい、そうです。
では斉藤さん、砂山さん、佐々木さんは女子硬式野球部としてそれぞれが活躍もされました。もう引退されたということなんですが、この3年間で自分自身が感じた成長について教えてください。まずは斉藤さんからお願いします。
はい、女子硬式野球部は自分の意見を尊重してくれるので自分の意見を積極的に言えるようになりました。
砂山さんはいかがでしょうか。
はい、私はもともと内気な性格だったのですが、この女子野球部で自分自身を出せるようになりました。
では佐々木さんはいかがでしょうか。
はい、女子野球部は高校ではあまりないので野球をできる環境があるっていうことがすごいありがたいことだなって改めて感じました。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。では砂山さん、お願いします。
はい、私は東京からこちらに来て本当に佐伯高校で良かったと思っているので、もし進路に迷っているようなことがあれば佐伯高校にぜひ来てください。
この時間は佐伯高校女子硬式野球部斉藤きらりさん、そして砂山葵さん、佐々木静さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん日頃抱えていらっしゃる暮らしの困りごとありませんか。そんな困りごとの解決の手助けになるかもしれない行政相談の取り組みについてご案内します。今日は総務省 中国四国管区行政評価局の藤井豊さんと、大竹市の行政相談委員をしていらっしゃる高橋博さんにお越しいただいております。藤井さん、高橋さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、11月9日に大竹市内で一日総合相談室が開設されると伺いましたが、この一日総合相談室とは一体どんな相談会なのか、ご紹介お願いします。
はい、11月9日火曜日に予定しています一日総合相談室についてご説明します。この相談会には、相談窓口を設置しているような行政機関のほかに、民間のご相談に応じている団体から相談員の方に参加いただきまして、幅広い分野の相談に対応できるようにしています。会場は大竹市立図書館の2階にありますギャラリー大竹になります。先ほど開設日を11月9日の火曜日と申しましたが、開設する時間帯は午後1時から4時まででございます。受付が午後3時半までとなっていますので、早めに来ていただければと思っております。
藤井さん、この一日総合相談室ではどんな相談にどなたが対応していただけるんでしょうか。もう少し詳しく教えてください。
はい、わかりました。参加する相談員を個別にご紹介します。行政機関では登記相談や人権相談の法務局と地元の人権擁護委員、県道や県河川の管理や災害対応などをしている広島県西部建設事務所、大竹市全般について受け付ける担当課、それに当局の国の行政の相談を中心に扱う行政相談センターと地元の行政相談委員、それに情報公開とか個人情報保護の相談に対応する相談員が参加します。それに加えまして、民間の事業団体から各種法律相談を行う弁護士、不動産手続きとか相続、遺言などの手続き、法律問題などに対応する司法書士の方、各種行政機関などへの申請手続きや相続関係、成年後見の関係などの相談に応じている行政書士の方、以上の機関団体からそれぞれ相談員として参加します。繰り返しますと、行政機関からは登記、人権擁護、それと県管理の道路、河川に関する専門の窓口の方と、国、県、市の一般的な行政の相談に対応する相談員が参加します。民間団体からは法律問題の関係、最近相談が多くなっております相続や遺言とかの関係、それと成年後見の関係などについてご相談ができるものとなっています。
ところで、高橋さんは司法書士をされていらっしゃるということですが、この一日総合相談室に相談員として参加されるということです。どういった相談ができるのでしょうか。
そうですね、私はこの相談会に司法書士としても参加しておりますけれども、相続や遺言に関する相談が多いです。相続人の数や相続する財産が多いと、その手続きも複雑になります。また近年は相続を放棄するという方も増えてきました。そのような相談に対して法的な助言や相続手続きの流れなどをご説明させていただきます。相続手続きには個々の事案に応じて回答も多岐にわたります。インターネットの情報などをもとに安易に考えてしまうと、思わぬ落とし穴に落ちることがありますので、ぜひ無料相談会を利用してみることをお勧めします。
なるほど、そうなんですね。やはり専門の方にお聞きすることは大事ですね。さて、藤井さん、この一日総合相談室ではどんな方に利用していただきたいですか。
そうですね、この相談会では日頃どこに相談したらいいかわからなくて気がかりなまま過ぎているとか、一度専門の方に聞いておくと良いがと思っているけれども、なかなか機会がないと、そういった方がおられましたら良い機会ですので、遠慮されずにご相談ください。さらに、こういった多くのですね、相談員が集まる相談会では、一つの相談事だけではなくて、この場で他の相談員にもですね、相談してみることができるということはメリットになるかと思っています。例えば相続の問題で相談に見られまして、ついでに登記はどうかと、そういったこともご相談できるということです。相続登記は結構ややこしいので、このような機会を利用して知識を得ておくといいのではないでしょうか。
それでは、詳しい日時、場所、料金や受付の方法などについてもう一度ご説明いただけますか。
わかりました。一日総合相談室の開設日時は11月9日 火曜日の午後1時から午後4時までです。開設場所は大竹市立図書館の2階にあるギャラリー大竹です。料金は無料、そして予約などはいりませんので、そのまま会場に来ていただければ受付をいたします。なお、コロナ感染対策の関係でお願い事があります。受付の際に体温を測らせていただくとか、消毒液を使っていただきます。また当日は受付の状況によっては密集を避けるため、少し待っていただくということもあろうかと思いますので、ご理解ください。それと体調が良くない方はご利用を控えていただくようお願いいたします。よろしくお願いします。
それではラジオをお聞きのリスナーの皆さんに、この相談会のご利用について一言お願いします。
そうですね、行政に関係するご相談は内容が多岐にわたっています。個人間の問題についても、最近は相続や遺言の相談が多くなっています。法律問題などについても、いろいろとお困りごとやお悩みを抱えていらっしゃる方も多いかと思います。これらの問題に対応するために、この相談会で専門の相談員に考えを聞いて、基礎知識を得るといいますか、考えを整理するということもできます。正式な相談ということでなくても結構ですので、お気軽にご利用いただければと思っています。また買い物ついでに立ち寄られても構いません。ちょっと気になっているようなことでも結構ですので、ご相談においでいただければと思います。よろしくお願いします。
一日総合相談室についてご案内していただきました。ところで、行政相談については、この相談会の他にどこで相談したらいいんでしょうか。
はい、この一日総合相談室は大竹市で毎年1回開設しておりますが、普段は私ども、中国四国管区行政評価局の相談の専用窓口と、各市町にお住まいの行政相談員、この2つが窓口になってご相談を受け付けています。
高橋さんは行政相談員として大竹市内で活動されていらっしゃいますが、大竹市内ではどういった活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は市内を担当する畠中和樹委員と交代して、毎月大竹市役所で相談所を開設しています。このほか例年10月には周辺部の2カ所を巡回して相談所を開設しておりまして、今年度は阿多田漁村集落センターと栗谷農林振興センターで開設したところです。なお、市役所での相談ですが、11月には1日総合相談室を開設する関係で開設しておりませんので、ご注意ください。こうした相談所には、地域の生活の中で困っておられる状況がありましたら、ご遠慮なくご相談いただきたいと思っております。また個人的な登記の問題や福祉の関係など、日頃気になっておられることがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。私たち2人が必要に応じて関係の部署に連絡するなどして対応しておりますので、よろしくお願いいたします。
各地域で相談所が開設されるようですが、こういった相談窓口はどこに紹介すればいいんでしょうか。
はい、今回ご案内しました一日総合相談室や地域で開設される相談所につきましては、当局のホームページや大竹市の司法でご案内しますが、問い合わせは電話番号082-228-6173番、繰り返します、082-228-6173番に問い合わせてください。
本日は11月9日に大竹市のギャラリー大竹で開設される一日総合相談室についてご案内いただきました。また通常は市内で相談所が開設されておりますので、身近な問題などお困りのことがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。本日は中国四国管区行政評価局の藤井さんと、大竹市の行政相談員の高橋さんにお話を伺いました。藤井さん、高橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。